恵みをいただく御言葉は申命記の18章1節から8節までです。申命記18章1節から8節。レビ人の祭司たち、レビ部族全部はイスラエルと一緒に相続地の割り当てを受けてはならない。彼らは主への火による捧げ物を自分への割り当て分として食べていかなければならない。彼らはその兄弟たちの部族の中で相続地を持ってはならない。主が約束された通り、主ご自身が彼らの相続地である。祭司たちが民から牛でも羊でも生贄を捧げる者から受けるべきものは次の通りである。その人は肩と両方の頬と糸を祭司に与える。あなたの穀物や新しいブドウ酒や油などの初物、羊の毛の初物も彼に与えなければならない。彼とその子孫がいつまでも主の御名によって奉仕に立つために、あなたの神主があなたの全部族の中から彼を選ばれたのである。もし一人のレビ人が自分の住んでいたイスラエルのうちのどの町囲みのうちからでも出て主の選ぶ場所に行きたいなら、望むままに行くことができる。彼はそのところで主の前に仕えている自分の同族レビ人と全く同じように、彼の神主の御名によって奉仕することができる。彼の分け前は相続財産を売った分は別として、彼らが食べる分け前と同じである。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、神と人との前に立つ奉仕者、このレビ人および祭司たち、彼らに対する扱いをしよう。今日私たちはあなたから学びたいと思います。どうか私たちがあなたの奉仕者に対し、また私たち自身が神の奉仕者として、いかにあなたの御前に立ち、あなたの御前でなすべきかを今日あなたがお語りください。どうか私たちが平和で祝福に満ちた仕事をなし、そして奉仕をなし、祝福の技をなすことをしよう。それらを正しく平和に満ち、尊厳に満ちて、それらを取り行うことができますように。そして平和に満ちた、祝福と幸いに満ちたものとして、主を私たちの人生を送る秘訣をあなたがお語りくださいますように。今この語るしもべを整えてください。またこのあなたの御言葉を下に求めて読まない生徒たち一人一人の耳を整え、命をいただき尽くす恵みに預からせてください。これからの一切をイエス様の御手にお委ねし、私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今回の箇所はですね、レビ人および祭司たちに対しての、その役割とまた戒めについて見ていきたいと思います。レビ人や祭司たちに対し、また、レビ部族、レビ人の中に、アロンの子孫たちは祭司として立ち、また、その他のレビ族たちは主の奉仕者として主の幕屋に仕え、 また、神殿が建てられた時代以降は神殿に使えるものとして、また、前々回見ましたように、神と人との間に立って、裁判官として立ち、またあるいは神様に伺うものとしてですね、建てられているのがこのレビ族、また祭司の一族です。彼らは何か、レビ人試験とか祭司試験とかを受けてとかそういうことではなくてですね、彼らは生まれながらにその奉仕者として割り当てられております。だから誰も彼もがなるものではなく、神様がもう定めた通りですね、神様がもう一方的にその部族としてですね、それを割り当てられております。そして彼らはですね、イスラエルの他の11部族のようにこの相続地の割り当てを受けてはならないと書いてあります、禁止事項ですね。レビ族は他のイスラエルと一緒に相続地の割り当てを受けてはならない。じゃあ彼らは一体ね、畑も持たない、どうやって暮らしていくか、それは他の11部族一般の人たちがですね、主に対して火による捧げ物を捧げに携わり登るんですけども、それが彼らの食べる分として与えられております。主ご自身が彼らの相続地であると2節の後半に書かれてある通りです。ですから世のものを彼らは相続として受け取ることはできません。主ご自身が、要するに天のものが彼らの相続として割り当てられております。特にレビ人の中の祭司の部族はですね、3節にあります通り受けるべき分が、しっかりと定められております。祭司たちが民から牛でも羊でも生贄を捧げるものから受けるべきものは次の通りである。その人は肩と両方の頬と糸を祭司に与える、牛や羊の中からこの体の、部分が祭司に与えられる分であり、また4節、あなたの穀物や新しいブドウ酒や油などの初物、羊の毛の初物も彼に与えなければならない。ですから神の宮において奉仕に専念するためにですね、他の部族は、主の御前に生贄として捧げる、その生贄の、このある部分が、祭司やレビ人たちが、受ける分、食べる分として定められております。五節、彼とその子孫がいつまでも主の御名によって奉仕に立つために、あなたの神主があなたの全部族の中から彼を選ばれたのであると書いてあります通り、彼らがですね、主の宮において主の御前で奉仕に専念することができるように、ですから、他の11部族は、彼らに、その神様に捧げる生贄の分としてですね、残しておかなくてはならないわけです。民数記の方にも書いてあります通り、レビ人はですね、民の10分の1によって、支えられております。このレビ人、民数記の学びで学びましたけれども、イスラエル部族のですね、長男は、もともと主のものです。すべて太陽を初めに開くものは、主のものであると定められており、家畜牛や羊であれば、それはもう主に捧げなければならない。でそれで、人間の長男である場合はそれも主のものですけれども、しかし、生贄として捧げるわけにはいきませんので、贖わなければならない。でそれでその贖いの、代価としてレビ人がですね、その身代わりとなって神様に捧げるものとして捧げられ、そして、レビ人と、 イスラエル11部族、他の部族の長男の数が帳尻が合わない場合は、その合わない分だけは贖い金として主の宮に納められなければならない、そのように書いてありました。そういうわけでレビ人は主のものとして特別に取り分けられたものとして定められております。そしてレビ人がですね、このイスラエルの土地の中ではレビ人のために割り当てられた町があります。そしてその町囲いの中で住み、ね、そのレビ人の町のうちの、そのイスラエルの地の中に6つの町は特に逃れの町として割り当てられており、人が、ね、誤って人を殺した場合、意図的にでないなくて人を殺してしまった場合、その逃れの町にですね、その人は逃げなくてはなりません。でその中で、大祭司が死ぬまで、そこでかくまわれる、そのような定めもまたありました。そしてレビ人はですね、イスラエルの中において自由にその中を移動することができ、そして主の前で仕えている盗賊のレビ人と一緒に主の宮で奉仕をすることができます。そしてその、ね、移動してきたレビ人に対しても主の宮で奉仕をする場合は、彼に対する分け前は全く他のレビ族と一緒で、その割り当てがなされます。このようにしてですね、レビ族は特別に主の奉仕者として立てられており、そして相続地を、受けてはならず、そしてその代わりに、人々の10分の1によって、その生活が成り立っているわけです。それは主が定められたことです。もしレビ人に対するですね、その奉仕が捧げ物がなおざりにされていた場合、ね、イスラエルにはその歴史を見ますに、それがないがしろにされていた時期もまたありました。ネヘミヤ記の方を見ますと、レビ人の分が支給されなくて、でそれで、ね、もう人々は主に捧げるということをしない、献金は惜しいということ でそれで、献金が捧げられていないと、主の宮に行って仕える人々はですね、もう食べていけないわけですね。でそれでそれぞれ、自分のところに帰ってしまった、逃げてしまったというのをネヘミヤが見て、それを怒って代表たちと質問して、でそれで、しっかりとレビ人に対する割り当てをさせなさい、ネヘミヤがそのように命じて、それで、再び、レビ人がちゃんと主の宮に帰ってきて主の宮の奉仕に専念することができ、そうしてですね、主の宮の奉仕がなおざりにされずに再びそれが立てられて、それでイスラエル全体が祝福された、ね、記述がネヘミヤ記の最後の章に、記されておりました。皆さんもですね、主の働き人、ね、主の宮で専任して働く働き人がおります。そして、ね、彼らのためにもですね、最も皆さんが主に捧げるのは神様に対してです、ね、主の奉仕者に対してというよりも、皆さん自身一人一人がですね、主から割り当てられた分があります。主から割り当てられた仕事、また、土地、それぞれ住むべき場所があります。そしてそこでですね、主からいただいた恵みに応じて、皆さん一人一人が主に感謝の捧げ物をし、ね、献金には10分の1もの献金がありますし、また私立の献金もあります。また、ね、街道建築とか、主の宮を建てるための献金もありますね。それらをしっかりと携えていくのであれば、皆さん一人一人がますますですね、祝福されます。主への奉仕、レビ人、ね、神の宮における奉仕者に対して、また、皆さん自身がですね、それぞれの、与えられている恵みと祝福に応じて主に捧げるのであれば、皆さん一人一人がですね、どんどん資産はプラスになっていくんです。でもそれをしないで、ね、 主の宮に対するその奉仕もなおざりにするのであれば、主も皆さんをなおざりにされます。冒頭では破壊書の御言葉をお読みしました、ね、破壊書に書いてあります通り、あなた方が、ね、主の宮が廃墟にされたまんま、であるにもかかわらず、あなた方だけが板張りの家に住んで、ね、あなた方だけがその世の仕事に、ね、右往左往している場合だろうか、ね、しっかりと山に登って、そして木を運んできて主の宮を建て直しなさい。主の宮が廃墟のままであなた方の家だけが板張り、ね、それゆえに主は、ね、多くの種を、ね、あなた方が蒔いてもそれでも少ししか刈り取ることをさせなかった。主は言われます。破壊書の御言葉、破壊書の一章、7節からお読みします。万軍の主はこう仰せられる。あなた方の現状をよく考えよう。山に登り木を運んできて宮を建てよう。そうすれば私はそれを喜び、私の栄光を表そうと主は仰せられる。あなた方は多くを期待したが、見よ、わずかであった。あなた方が家に持ち帰った時、私はそれを吹き飛ばした。それはなぜか。万軍の主の御告げ、それは廃墟となった私の宮のためだ。あなた方が皆自分の家のために走り回っていたからだ。それゆえ天はあなた方のために次を降らすことをやめ、地は産物を差し止めた。私はまた地にも山々にも穀物にも新しいブドウ酒にも油にも血が生やすものにも人にも家畜にも手によるすべての勤労の身にも日照りを呼び寄せた、ね、主の宮がなおざりにされたままであると、ね、その国民の中のレビ人がなおざりにされたままであると、いくらですね自分の家のために走り回ってもそれは日照りを呼び寄せられて梅雨を差し止められて作物は実らないんです。皆さんの、ね、何も教会や、また教会の奉仕者に対する、その捧げ物とかをなおざりにしていれば、というわけではありません。皆さん一人一人が主の御前に祭司です。主の御前に働き人です。皆さんのそれぞれの家庭における主の技、ね、仕事を一般社会に出て している人の中においてもしっかりと主に対する割り当て分があるんです。主に対して働かなければいけない分があります。それはまあ献金もそうでしょう。主の宮においてね、教会礼拝堂を掃除するつまりもまあそうでしょう。皆さんの主日礼拝にしっかりと集うその足もまたそうです。そして皆さん自身の家庭の中においてですね、子供たちにしっかりと主の御言葉を伝え残すことも立派な奉仕です。それらがなおざりにされたままであると、主は日照りをその家に呼び寄せ、ね、働いても働いてもなお、ね、生活が楽にならずということになってしまうんです。皆さん一人一人は主の御前に祭司であり、また奉仕者です。世においてはですね、皆さんが、ね、主からこの地上から取り上げられて天のものとされました。召し出されたという言葉の通りです。呼び出されたんです。何のために？それは神の国のものとされ、神様の奉仕をするためです。ですから皆さん一人一人がですね、主の宮に、ね、主のための奉仕をしっかりとするのであれば、皆さんの仕事はますます幸いであり祝福を受けていきます。この預言者ハガイはイスラエルの中において、ね、神殿が なおざりにされていた。でそれに対してもう仕事に取り掛かりなさい、山に登ってしっかりと自分の、足で動いて、その手を動かして山の木を切って汗水流して主の宮のために働きなさい、仕事に取り掛かりなさい。そうするならば主はですね、後にその後の栄光、さらに前の栄光にも勝る栄光としてなさせてくださる。主は言われます。ハガイ書の2章の3節以降もお読みします。あなた方のうち以前の栄光に輝くこの宮を見たことのある生き残った者は誰か。あなた方は今これをどう見ているのか。あなた方の目にはまるでないに等しいのではないか。しかしゼルバベルよ、今強くあれ。主の御告げ、エホサダクの子大祭司ヨシアよ、強くあれ。この国のすべての民よ、強くあれ。主の御告げ、仕事に取りかかれ。私があなた方と共にいるからだ。万軍の主の御告げ、あなた方がエジプトから出てきたとき、私があなた方と結んだ約束により、私の霊があなた方の間で働いている。恐れるな。まことに万軍の主はこうおせられる。しばらくしてもう一度私は天と地と海と陸とを揺り動かす。私はすべての国々を揺り動かす。すべての国々の宝物がもたらされ、私はこの宮を栄光で満たす。万軍の主は仰せられる。銀は私のもの、金も私のもの。万軍の主の御告げ、この宮のこれから後の栄光は先のものよりも勝ろう。万軍の主は仰せられる。私はまたこのところに平和を与える。万軍の主の御告げ。アメン。皆さん一人一人の家庭の中の神殿、すなわち神様への分、ね、手術礼拝に集う足、またそのための時間、また、息子娘たちに主の御言葉を伝えるという、皆さん一人一人の神殿は直さりにされていないでしょうか。廃墟になっていないでしょうか。主は言われます。仕事に取り掛かりなさいと。以前の栄光、ね、かつて主日礼拝にしっかりと参加して主の奉仕をしていた頃、その時の幸い、そしてそこから抜け出してしまって、それをなおざりにしてしまった後の幸いの逆、呪い、そのような状況になっている人は、どうか再び仕事に取り掛かりましょう。主の宮を建て直す奉仕に携わりましょう。主は強くあれと、その当時の総督や大祭司、また国のすべての人に言われました。強くあれ、仕事に取り掛かれ。あなた方をエジプトから贖い出した霊があなた方の間で働いている、ね、そのようにするのであれば、金銀は主のものです。主の栄光がその皆さんという家庭の、その主の宮において働き、以前の栄光にはるかに勝る栄光を私は呼び戻そうと言われます。15節見ますと、ね、今日から後のことをよく考えよう。主の神殿が、神殿で石が積み重ねられる前はあなた方はどうであったか。20の麦束を積んであるところにいてもただ10束しかなく、50桶を組もうと酒舟に行っても20桶分しかなかった。私はあなた方を立ち枯れと国宝病とで打ち、あなた方の手掛けたものをことごとく氷で打った。しかしあなた方のうち誰一人私に帰ってこなかった。主を見つける。さああなた方は 今日から後のことをよく考えよう。すなわち第9の月の24日、主の神殿の礎が据えられた日から後のことをよく考えよう。種はまだ穀物蔵にあるだろうか。ブドウの木、イチジクの木、ザクロの木、オリーブの木はまだ実を結ばないだろうか。今日から後、私は祝福しよう。アーメン。どうか皆さんのうちの主の宮を建て直して、そして今日からのうち主の神殿の礎を皆さんのうちでしっかりと据える決心をした後の日、主の祝福を豊かに享受し、そして本当に主を第一として歩むことが幸いであり祝福であることをしっかりと経験して、それをしっかりと周りの人やまた子子孫孫に伝えていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちは神の宮の奉仕者として世から特別に贖い出され召し出された者たち、王族の祭司です。聖なる国民です。主よ、どうかその自覚を持ってしっかりとあなたの務めを果たすことができますように。そしてフルタイムで主の宮において奉仕をしている奉仕をないがしろにせず、そして私たち自身に割り当てられている仕事を持って、あるいは家庭や相続のこの財産を持って、あなたの宮の奉仕をする私たちでありますように。そしてそれらをないがしろにせず、あなたに捧げ、またレビ人の分としてしっかりと備えるのであれば、私たちはますます幸いであり満ち足りて行き祝福されていきます。どうか主よ、主のための奉仕やまた献金やあるいは捧げ物をマイナスとしてではなくプラスとして、それを捧げ、そしてますます豊かにされていく生徒たち一人一人でありますように。主よ、あなたの宮を今日から立て直そうと決心した一人一人の上に、あなたが主よ、今まで日照りを呼び寄せ、国保病を、イナゴを持って差し止めていた祝福を、主よ、あなたがそれらイナゴを叱り、国保病を打ち、ますます豊かな幸いと祝福を主よ呼び寄せてください。どうかあなたの御前に清く立とうとする生徒たちのうちに、ますますあなたの喜びを、楽しみを、祝福を注いでください。今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。